恵み深い天のお父様、秋のすがすがしい月の初めの日曜日の朝に、神様がくださった青空やまた紅葉やたくさんの作物の実などに囲まれながら、私たちが若者をアメリカに派遣することができ、感謝いたします。思い返せば、震災後アメリカから一人一人はそれぞれたくさんの支援をいただいて、多くのその背後にいるたくさんの人のサポートによってこの教会に使わされてまいりました。今度はこちらからもみんなができる人少しずつでもサポートをして、私はいけないけれどもこの人たちをこの教会から派遣しますと、このような恵みの機会をお与えくださったので、これを前向きに捉えて本当に感謝します。また来月はこのアメリカに行く18人、また来月はドイツに22名が行きますので、懐かしい震災で出会ったオッケルト先生とマルチン・ルーテル生誕500年のこの世界中にプロテスタント教会が産声を上げたこの記念の年に、私たちの信仰のルーツをたどるそれぞれのヨーロッパ、アメリカの旅を祝福してください。またどちらの旅にも行けないけれども、背後で祈って共に参加してくださる教会員、多くの兄弟姉妹を感謝いたします。今日の午後はマルチン・ルターのとっても良い分かりやすい信仰の出発点のビデオを上映しますので、私たちがみんな恵みを受ける祝福の機会となりますようにお願いします。天の神様、ここに集っている方の心の奥底にある願いをあなたがご存知ですから、今日も引き上げて豊かな臨在をもって覆ってください。祝福してください。体調の悪い方を癒してください。新しい1ヶ月1週間の仕事を祝福してください。また学びを祝福してください。ご家庭を祝福してください。今朝も全国に散っている方、特に入院している川口姉妹、神様がどうぞ心には平安を、細胞の隅々まであなたが祝福しお強めくださって、すべての悪い細胞病があなたの恩寵によって癒されるようによろしくお願いします。これから聖書の言葉を開きますので、よくわかるようにお導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。そういうわけで、先ほどの写真のように私は多分初めて読売ランドに行ったんじゃないかと思います。で、変装したわけじゃないけど、まさかネクタイにワイシャツで読売ランドでお話はないかなと思って、あのような格好をして、さらにサングラスまでして行ったのにですよ、駐車場のところで、もしかして佐藤牧師ですかって何人もの人から言われて、だから皆さん悪いことはできないもんですね。別に悪いことしたわけじゃないんですが、皆さんはこの1週間はどんな楽しいことがありましたか、どんな苦しいことがあったでしょうか。今日の箇所は残念ながら楽しい箇所ではなくて、人生最大の試練、まあ、最後の箇所から主の山に備えありというタイトルにしました。なかなかいいタイトルなんです、これ。聖書の言葉一緒に言いましょう、はい、主の山に備えあり。どんな悩み苦しいことがあっても大丈夫、最後は。これが神様の備えだったのかと、必ずもう結論は決まってる。ただそこに行くまで本当に苦しいんです。今日の苦しいのはただの苦しいじゃない、人生最大の試練です。今日の要点を3つ次に移しますね。1つ目、人生最大級の台風じゃないけど、小型台風もありますよ、最大の試練かなって皆さんあると思います。これ1番か2番の試練だなって。その最大の試練にはチップが埋め込まれているんです。それは何かというと、秘められたメッセージ、まあ福音と言ってもいいんです。あの出来事を通してぐっと聖書に近づいた、あれでキリストが我が一人子を私のために与えてくださったということの頭ではなくて重みがものすごい臨場感で私に分かった、などなど、さまざまなその苦しみの道を通らないと分からないチップが埋め込まれています。その秘められたメッセージを捉えたら、そこから再スタートです。人生の再スタートと言ってもいいけど、信仰のリスタート、ここから始まるんですね。 さあ皆さん、アブラハムは今まで辛いことありましたよ。自分の奥さんと、まあ、お妾さんにしょうがなくてなっちゃったハガルという人がすごいいじめられたり復讐したりやり返したり、まあそれはアブラハムも家中にいてほとんど悩んだと思いますが、今回の苦しみと比べたら大したことないんです。甥っ子のロトとずっと一緒に生活して、だんだん雲行き怪しくなって、空気が変になって、ガチンコになった時、別れないといけなかった時、苦しくないはずはないけど、22章の最大級の台風じゃないけど、試練と比べたら何のことなかったんです。今回は一粒種の一人しかいない息子のイサクを、なんとあなたの一番大事なものを神様に捧げるかという質問というよりも、捧げなさいという命令に、いくら従順でそして信仰の人のアブラハムでも、そこの一歩一歩の道を避けれないとしても、たどるのはしんどかったと思いますよ。皆さん3日間寝れないという人にこの間会いましたが、しんどかったと思います。なんで神様こんなことを私に言うのか、あれほどのことをして与えたものを取り上げるとは一体何事なのか、私が信じきた神様はこういう神様だったのか、もろもろの葛藤を心にもうぐるぐるぐるぐる回りながら、アブラハムはその試練の道を進んでいったんです。ところが私たち美的感覚のある人はなおさらと思いますが、どうもこの記録を見るとなんだか透けて見える神の一人子イエス・キリストを神が捧げる時のどれほどの心境であったか、我が神は我が神、どうして私を見捨てたのですかとイサクは言いませんでしたが、何故に父が私を剣を振るって殺そうとするのですか、こんな不条理が許されていいのですかって、あってはならないんです。あってはならないことがイエス・キリストで起こりました。ありえないことが起こったことのまるで予表のように、これほどの試練を通らなければこの福音が私に目から鱗ではっきり見えることはなかった。なので私たちはしばしば、ね、私の筋肉と骨がくっついてしまってリハビリがすごい痛いって話しましたが、そのように偶像を嫌う神様ってはしょっちゅう聖書の中でお話ししていますが、あなたはこれと一蓮托生になったんじゃないか、あなたは仕事って言ってるけど、あなたから仕事をすっぱり取り去る、あなたは健康があなたの自慢だと言ってるけど、健康が神とは言わないけど、いつしかざーっとあなた健康頼りで、あなたはもしかしたら今私の家壊してるんですが、私の家壊す時はちょっと物欲が出たか急に悲しくなってしまってですね、あなたはそれほどこれに頼ってたんじゃないか、最も大切なものを神様に捧げなさいという最大級の試練の中で、本当に頼るべきは健康もあなたから奪う、あなたにとって命より大事だった仕事も奪う、あなたにとってこれは私の全ての全てだというこのことを奪い去ることがあって、初めて世界がある、これこそあなたの人生のリスタートの機会なのではないかって。そうです、私たちは初めて子羊であるキリスト、ここではお羊として出てきますが、あ、本当に私は全てを失って、ただただはっきり羊であられる神様が私のために使わした救いであられる福音であられるイエス・キリストだけがはっきりと見えました。もう家ではありません、もう仕事でもありません、もう健康でもありません、何でもカニでもありません、全てをなくして初めてイエス・キリストが私にとってどれほど大事なお方であるかが分かったという、これほど福音に近づいた人物がいただろうか、これほど人間で神様の心に近づいた人がいただろうか、アブラハムにとってのこれは最大級の、今までも辛いことがありましたが全然種類が違う最大級の試練でありました。さあ前置き長くなりました、一節二節読みましょう、ご一緒に、はい、これらの出来事の後、神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れ去り、モリアの地に行きなさい、そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。イスラエル旅行に行った人は覚えてるかもわかんない、あの金のドームが立って、そこにここがアブラハムが息子イサクを捧げたと言われる、これが岩だというところがあるんですよ。で実は21章の終わりにはアブラハムはこの時ベールシェバって四国ぐらいの国境の今のイスラエルの南の端っこにいたんです。そこから100キロもないですよ、ね、その100キロ北へ行く時の3日間のおそらく30日にも300日にも思えるような重苦しい旅を アブラハムはしたんです。この試練という言葉はテストという言葉ですから、信仰のテスト、人生のテストと言ってもいいですよ。私もクロアチアでいきなり足払いを食らったかのように、お医者さんがこんなになんないんだけどな、転んだってって、普通あんたの年齢でここまでの大怪我大事故にならないんだけどなって、お医者さんに言われたこともさることながら、自分でもなんであそこで転んだかな、本当にヤコブが昔桃のつがいを神様に打たれたみたいな、何か神様のメッセージがあったのかなと今も思わないことはないんです。私この間会った牧師先生は、教会堂が必要、いい物件が出たけれども大変な借金を負うことがなって、もし教会に何事かがあったら全部牧師さんに借金返せてくるので首くくらないといけないかなって、3日間一睡もできなかったって。いやー、それは相当のプレッシャーだったろうな、なってみなきゃ分からなかったろうなと思いましたが、アブラハムに対するテストは、あなたが多分14歳か15歳になっていると言われている、この時点でここまで一粒種で目の中に入れても痛くもないような、これほど可愛がってるこの子、命より大事なこの子、なんと私の信頼する神様がご自分で与えたのに、与えたくせにとは言わないけど、与えたのに自ら取り上げられて、しかも私の子供を愛する私の手でこれを神様に捧げるか、捧げようというのは一体全体どういうことかって、もう頭の中でぐるぐるぐるぐる回転して流浪したと思いますよ。しかしそこはアブラハム、そのようなことの記録は一切出てこずに、ただ3日間かかった、普通3日かからないと言われるんです。よほど足が重かったか、もっと早く歩けって、いや少しでもゆっくり、少しでもたどり着くの遅く、ね、半歩でも、ね、できたら2歩行って3歩下がりたいぐらいの気持ちだったかもわからない。それが3節から5節まで続けて読みましょう。はい、翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、2人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。3日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供はあそこに行き礼拝をして、あなた方のところに戻ってくると言った。黙って脇を割り、翌朝には黙々と神様のお言葉に従順に従え、そして捧げようというから、私の命よりも全ての全ての大切なこの子を、しかし礼拝として神に捧げると言ったものの、3日もかからない距離なので、よほど足が重かったんじゃないかなと推測して、間違いじゃないんじゃないかなと思います。皆さん、人生にはいろいろ試練があったけど、私もってね、皆さんも、だけど最大の試練といえば、私は5年前のあのことかなとか、最大か1番か2番かといえばこのことかなとか、やっぱりあると思いますよ。私は震災が人生最大と思ったら、その後骨折して入院する羽目になって、あれもなかなかしんどいものでしたけれども、やっぱり震災の方がしんどかったかな。私は全身の血管がバクバクいってるような、そういう感じでした。息ができない時もありました。心臓がなんか胸苦しくてうずくまるような時もありました。もう2時間先は考えられずに、これからどうするんだろうって。もちろん私も家も何もかにも失ったし、ありえない、全てがありえないことでした。しかし他の牧師さんに聞くと、みんなそうでした。あの震災の後、大自然があそこまで荒れて、あんなむごたらしい映像を見た限りにおいて、何の説教ができるって。どの牧師さんも神様が愛であるって素晴らしい秋空なら言えたでしょ。しかしこれほど神が作られた大自然が荒れた限りにおいて、たくさんの被災者が起こった映像を目の当たりにした人に、自分でも動揺しながら、何のメッセージが語れるだろうかって。神様何考えてるんですか。神様はこの国を間違いなく愛してきてる、愛してるって私は説教してきたけど、それは本当だったでしょうかって、今語れるでしょうかって、みんな苦しいんだと後から聞きました。皆さん、人生に対する神様の大きな問いかけ、信仰、その本質、これは大きな試練の中でしばしば起こるんです。引用箇所の10、しかし避けて通ることはできないんです。ヤコブ書の聖書の言葉を見ましょうか。1章12節、はい、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。 これはアブラハムから出発したことじゃないですが、耐えるほかなかったんです。耐えて、そしてやがて耐え抜いてよしと認められる試練、テストであることは間違いなかったんです。皆さん写真見たことあるでしょう。ここに重量鉄骨が立って、そして十字架でふるさとの方向に虹が出る写真ですよ。本当に虹が出たんですよ皆さん。アブラハムのこの信じられない暗闇とトンネル、神様何かお間違いじゃないですかっていう出来事の中で、これ夢じゃないか、しかし現実なんだということの中で、しかしその彼方に虹が差すように、やがて一人しかいない息子を神様がどれほどの思いで、どれほどの愛で、この世界に与える、これは避けて通ることができない神様が決めた福音の道なのだと、その一部を、やがてイスラエル民族があなたから始まって、神様がおっしゃった祝福というのは、そこから生まれるイエス・キリストが、やがて人類の救い主として十字架について、神様がどれほどの思いでそのことを断行なさるかを、あなたはその彼方にある虹のような救い、しかしそこに至るまでどれほどの試練を、苦しみを通るかを、あなたは人として神様に最も近い経験をするのだと言わんばかりの記録のように読めなくもないんです。というのは6節から見ましょうか。今日の箇所の6節から8節までお読みいたしましょう。はい。アブラハムは全焼の生贄の薪を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀と自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えて、こうして二人は一緒に歩き続けた。神様に告げられた翌朝、薪を割り、ロバと二人の若者を連れて、あと息子とアブラハムは三日の道のりをたどり着き、そしてやがてモリアの山、今エルサレムの金のドームの下にあるところにたどり着いた時に、二人の若者とロバをそこに置き、息子と二人だけになってモリアの丘に登ったんです。そしてイサクは聞いた。ところで、傷のある羊はダメですよ。やがて神の子羊キリストは罪人じゃない、罪人は罪人を救えないから、罪のない傷のない神の子羊キリストが来る必要があったんですが、ところでその全焼の生贄の羊はどこですか。丸ごと捧げるって全焼の生贄なんです。犯罪というんですが、どこですかって、ないじゃないですかと。粛々とアブラハムは、主の山に備えがあるじゃないけど、神様が備えてくださると言って、しかし薪をそこに並べて、そしてなんと息子をそこに縛って、そして剣を振りかざそうとするとは普通ありえないんです。9節10節読みましょうか。はい。2人は神がアブラハムに告げられた場所に行き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。10節、はい、アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。これが極限の状態で、神様が待ちなさいと待った。そこまで、あなたがどれほど私を愛し、最も大切なものを惜しまずに捧げるかが本当によく分かった。そしてこんなことは本当はありえないし、あってはならないし、しかしやがて神はその一人子をクリスマス1ヶ月後の私たちシーズン迎えますが、この世に送り、そして全焼の生贄として十字架に貼り付けにし、私たちの罪をあがなうという、それを彷彿とするような場面が、多分美的感覚の人は私よりもっとあると思いますよ。大体息子のイサクに焚き木をね、それを背負わせたって。私旅行に行くとよく小さい子供が4歳でも5歳でもママが背負わせたなんかリュックサックみたいな可愛いの背負って、紙おむつでも入ってるかなってお菓子がいっぱい入ってるのかなと。6歳ぐらいの男の子は大人物の小さいおもちゃだかなんか分かんないガラガラガラガラ引いて、何必要ないもの入ってるのかな、必要なもの入ってるかなと思いますが、この息子イサクが、一人子イサクが自分をほふる焚き木を背負ってる姿を見たら、ある人は連想ゲームじゃないけど、イエス・キリスト様が自らを貼り付けにする十字架を無理やり背負わされて途中でバタッと倒れますが、あれと重なるんじゃないかって。私クロアチアで骨折した時は、うちの家内がなんだかキリストの十字架の場面みたいだと言ったんです。 手術の前に私のすね の骨にドリルで穴を開けて、そしてすねをぐるっと引っ張ったんです。それで つってる状態だったんです。などもろもろ、あと私の切り口は全部十字架の切り口みたいになって、十字架がいっぱいついてるので、なんだかそれと重なるって。しかしそれ以上です。イサクが自らをほふる、その父が割った薪を背中に背負って、皆さん、そういうことがハッとすることがないですか？私は震災後、昨日も本買ってくれた人にサインするときは、苦しみは十字架3本なんです。草かむり2本の十字架、その下に1本の十字架。苦しんだから分かった世界がある、苦しんだから出会った世界がある、苦しんだから変わった自分がいると。苦しみの真ん中に実はイエス・キリストがおられるんじゃないかと私が言うだけじゃなく、ここでコンサートがあった時にもう一人ゴスペル歌手の人が来られて、あげますということでなんか CD くださったんです。その CD アルバムの表紙がライオンなんです。その人はどうもライオンってニックネームで、ライオンみたいに見えなくもない感じ の印象かなともそう言われる。そのライオンの顔の中によく見ると小さな羊がいるんですよ。このライオンのような風貌のゴスペル歌手の私だが、私の救い主が私の真ん中にいますと、それは羊を通して表しているキリストですと、ああ、このアルバムはもしかしてそういうことを表していたのかもしれないなと。この間クリスチャンのプロ の日本画家の人 の浪江に取り残されて体中が被爆したあの牛の絵を見に行ったという話をしましたが、その眼差しが確かにいかにも優しいんです。これほどの目に合わせた人間を包むような許すような、7を70倍許すというような神様の福音がその眼差しの中に、クリスチャンの画家だからそれでも込められているという、確かにそう言われればそういう眼差しをしているなと。チップのように試練のあちらこちらに実は神様の本質を物語る、福音の本当の意味を物語る。今まで頭では軽く聞いてたけど、それは心臓が震えるように、この 大震災じゃないけど大きな試練の中でこういうことだったのかって思うような、まあ、私たちは普段に献金もして、今日も若い人を支援しようと言って、捧げるものは神様がくださったんだから、献金できるようにしてくださってる恵みもありがたいなと言いますよ。だけどアブラハムに与えた、あんなに待って、あれほどのことして与えられたこの子を丸ごと捧げなさいとは、神様がもともとくださったんだから主は与え主は取られるとは言いますけど、これほどのことだとは。皆さん、ここに私はうがった見方をすると、私はこう読みますよ。我が神は我が神、どうして私を見捨てになったのですかとイサクは叫びませんでした。しかしイエス・キリストの十字架上での心を張り裂けるような、なんで父なる神の手で、何の罪もない神の一人子がここで命を絶命しなければいけないのでしたか。あの時天地が暗くなって地震が神様の心震えるかのように、アブラハムは剣を下ろしませんでした。しかし神様は、こんな誰一人感謝もしないろくでもない人間のために、何で私の一人子を捧げるんだ、やめたやめたとは言わなかった。それを断行なさったことがどれほどの福音であるか、どれほどの救いであるか。もしかしたら新約聖書の解釈では、アブラハムはこの時に復活の信仰まで心の中で掴んでいたのかなって。2丸を出していただきましょう。ヘブル書、この場面の新約聖書の光の解釈はこうです。じゃあ17から19まで続けて読みましょうか。はい。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、人を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。全部型です。アブラハムからイスラエル民族が起こり、イスラエル民族だけが救われるのではなく、そこから現れる救い主が全人類の救い主となるのだという、この壮大な神様の救いの歴史のドラマのあちこちに、神様ってどれほどの決断のお方か、どれほど大切なものを捨てて私たちを愛しているかなどなどの、そのためにはどうしてもこの犠牲しかありえなかったのだ。これは回避することのできない、アブラハムも試練にあったけど、 神様にとってどれほど大きな試練の道であったかなどなどを考えさせる。そしてよくよく考えればアブラハムは十字架のその後の死と復活のように大丈夫、イサクを狩りに捧げても神様が全知全能だと信じないのか、神は死者をよみがえらせることもできるのだという考えまでアブラハムは到達していたのではないかって。皆さん、私たちはさまざまな試練の中で現代のバイブルランドを旅するんです。現代の聖書の旅にワープするんです。皆さんは父の涙っていう歌をゴスペルは好きだって人がいるかもわからないですよ。うちの教会に何度も歌いに来てくれた岩渕さんというゴスペル歌手の方でしたが、子供を亡くしたんです。子供を亡くしてその父の涙の歌が多くの人の金銭に触れていたし、今も触れてるんじゃないかと思いますが、事実なくしたらどうだろうというんじゃなくて、本当になくしたから、その時に父なる神が一人子を与えたということがぐっと迫ってきて、生まれた魂の歌と言ってもいいかもわからないです。うちの教会にいろんな有名な先生がお説教に来てくれましたが、本当に有名なお説教家の何人もの方が自分の子供を亡くしていました。平岡先生もそうでした。榊原先生もそうでした。それがどれほど大きなその先生の人生に転機になって福音理解になったか。また赤毛の青を翻訳した村岡花子さん、ミッションスクールには通ったけどキリストの十字架も全然ピンとこなかった。なんで時代が違うその人が私の身代わりなのって、おかしいんじゃないのって。しかし一粒種の子供は一人しかいなかった、その男の子が5歳だか6歳の時に病で死んだ時、初めて神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛されたということの深い意味が、子供を亡くしてみて本当に心の髄まで迫ってくるような、そして福音理解になったんですね。皆さん、私たちは疑似体験とは今言いませんけれども、本当にさまざまな試練の大嵐の中で、普通の台風じゃない、超大型の台風のような試練の中で、そこここに苦しまれた神の心、それほどに私たちを愛された神様の大きな愛、ぬくもり、光、救い、希望などを私たちは体験し発見するのではないでしょうか。じゃあ震災の時どうでしたかって言われたら、なんか私は相も変わらず震災講演会で同じことを話してますよ。何度でも言いますよ。私が3月15日自分の誕生日の日に大震災が起こり、そして福島に行こうとした時、本当に福島に道路がつながっているかが分からなかった。そして正井先生と連絡取りながら食品とかいろいろ買い物行ったら悪口言われ、そして買い占め占めるしてるとか何とか言われ、もうどうでもよかったそんなことは。そして不安の中徹夜して福島に車で来た時、あの時思ったですよ、たかがコレシキのことで生きて帰れないかもしれないぞとか、あんたがいたって何ができるんだとか、いろんな考えが堂々巡りしましたけれども、これしきのことで一寸先は闇みたいな大げさに心が心臓がバクバクドキドキして、今入ったら二度と戻れないかもしれないと、これしきのことで思うのに、神様がこの暗闇の世界にクリスマスにキリストを送られたって軽々しく説教してたけど、どれほど重い決断であったかなと深く思い知ったんですよ。また新約聖書が旅をしてた私たちも旅をして、聖書がぐっと近づいたし、バビロンに連れて行かれてふるさとが焼かれて失った人がやっぱりエルサレムだシオンだシオンだってなんで言ったかなって以前は思ってましたが、ふるさとを失ってみるとこんなにふるさとが愛おしいもんだとは思わなかったとか、俺は体験してみて初めてモーセの40年の旅どんだけしんどかったか、4ヶ月で死にそうだと思ってたので、聖書がぐっと近づいてきた、これは間違いないんです。しかしそれは震災で1回だけじゃないんです。私たちは始終そういうことを体験します。ちょうど今私は富岡というところに家があったんですが、今まだあります、柱とかまだ残ってるんですが、どんどんどんどん取り壊して1回見に行こうということで見に行ったんですね。そして取り壊すって自分で決めたのに、なんだかちょっと悲しくなってですね、防護服着て行って、それ取り壊してる人にご苦労様って話したら、いやこの家はまだ築10年ぐらいかと思いましたとか言われ、なんでですかって聞かなきゃよかったんですが、頑丈な家ですよ、これ取り壊すの大変ですよって、えまだまだ持ったのって、いやいくらでも持ったんじゃないかなみたいに言われたので、私は窓も開かなくなったからすっかりもうダメかなと思ってたんです。急に惜しくなったですよ、あれ壁剥がすの待ってって、壊すの待ってって、花瓶の2つぐらい記念に持ってきましたけど、それから3日間ぐらいなんだか愛おしくなっちゃってですよ、 そうして大事なものを失ってたかがこれしきのことで今別のところに住んでるくせにですよ、ある人は仕事を失って、ある人は健康を失って、私は左足の自由を失って、神様時々あなたが大事にしているものにより頼みすぎていませんかと、いつの間にか教依存になっていませんか。14年15年イサクと住んで、イサクが神様とは言いません。アブラハムだからイサクが偶像にならないですよ。しかし一番大事なものは誰ですかって言われたら、正直言ってイサク。そしてじゃあ神様は、いや同列ぐらいかなって、イサクが今のところ一番大事かなって、もしかしてそう誘惑ないですかって、あなたはイサクと一蓮托生みたいに、これがあればもう人生十分だと、もしかしてそんな心境になってませんかと、私を払い腰のようにスパーッと神様それを突然奪われて、そしてあなたが本当に頼るべき方は誰でしたかって、それはほらあそこにいる羊のあれが本当の反対で、その先には神の子羊であるイエス・キリストこそあなたが頼るお方ではなかったんですかと、神様の問いかけがあると思います。なのでそこからが私たちの信仰生活の、なんだかずっとマンネリ化しちゃった、なんだか人生もずっと同じこと繰り返しで、スパーッと払い腰で全部取り去られてみて、初めて見える信仰の原点、これ何にも変えがたい、ここからスタートしましょうって。さあ最後の11節から14節まで読みましょうか。11節読みましょう、はい。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた、はい、ここにおります。天使がもうそこまでと言った。12節読みましょう、はい。御使いは仰せられた、あなたの手をその子に下してはならない、その子に何もしてはならない、今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しもないで私に捧げた。じゃあ14まで続けて読みましょう、はい。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお牛がいた。アブラハムは言った、そのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山には備えがあると言い伝えられている。そして神の子羊キリストが備えられたんです。私たちには死んでこんな汚い私が地獄に行ったらどうしましょうって、主の山に備える、イエス・キリストが神の子羊としてほぐられてくださって、私たちは罪許されて羊の毛のように白くされて天の御国に行くのではないですかって。さあ皆さん、神様は私たちに大きな試練を通して、神様ってどんなお方なのか、福音って何なのか、聖書って本当はどういうことを言ってるのか、いや頭では百も承知だけど本当に知っていたか、試練を通さなければここまで心に入らなかった、ここまで目から鱗にならなかったことを通し私たちは新しくなる、これが試練、テストです。さあ最後の引用箇所の三丸を出していただきましょう。人生には試練がありますが大丈夫、その先に救出の道があります。読みましょう、はい。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。もう結論読んじゃいました、だから大丈夫です。何があっても神の一人子さえ惜しまずに与えてくださった神様がどうして私たちをその都度脱出の道を備えて救ってくださらないはずがありましょうか。だから子供が自転車乗るときに補助輪にとって怖いというのはしょうがないけど、大丈夫だからお父さんが目の前にいるから、ほら一つ踏んでみなって、プールで泳げない子が水飲んだら怖いっつって、大丈夫だからお父さんここにいるから、ここまで体浮いてバシャバシャって来てみなって。じゃ怖いものは怖いですよ。この間テレビでリハビリの番組やってましたが、おばあさんが膝のなんか人工関節入れてもう立てなくなっちゃって、お医者さんが立ってごらんなさい、もう立てないって、自分にはできないって作家に抵抗してるんですが立てたんですよ。そして歩けたんですよ、一歩ずつ。神様も私たちに、いや私もダメだ、私もできないって、いやあなたはそう思ってるけど私があなたと一緒で、 あなたのために命まで与える私だから、それが自分の一人を与えようとしてみて、自分の一番大事なものを捧げようとしてみて、神様がどれほど愛してるかが少し分かったでしょう。だからこの私に信頼して道があるから来なさいと。私はブルーノ・ルカスッチという名医にクロアチアで手術してもらったという話は何遍もしました。その先生が最初に言ったんです。どれぐらいで治るんですかって。実はこう言ったんです。半年であなたは歩く。今5ヶ月目です。1年経って本当に完璧に歩くって。私は医者じゃないから本当かなって、適当なこと言ってんじゃないかなと思ったりしなかったわけじゃないんですが、今だいたい5ヶ月経ってちゃんと歩いてないですけど、あら、お医者さんにも言った通りかなって。とすれば1年後もうちょっと前に近づいて普通みたい、骨が下骨ができて強くなって筋肉もついて、そして柔らかい筋肉になって、1年後にじゃあそうなるのかなって。皆さん、神様は私たちに、お医者さんじゃないけども私たちの未来までイエス・キリストをすでに備えてくださった神様が私たちに良いことをしてくださらないはずがないですよ。私は方向音痴だって何回も言ってますが、時々本当に嫌になっちゃうですよ。だいたい読売ランドまで電車で行くか車で行くか迷った末、車で行ったらすっごい渋滞で、3時半に出て着いたの10時半ですよ。もちろんちょっと川口さんの病院に寄ったこともあるんです。それにしても全然動かなかった。くそ、帰りは私も賢いんだから別の道で帰るぞと思って、別の何でしたか、中央なんとかっていう高速に乗って、そしてそこから外環っていうぐるっと回って避けて賢く帰ろうと思った。それ乗った途端に動かないんです、車が。それで私はどうしたか、大体地図の見方も分かんないんだから、本当に大変申し訳なくて、これから申し訳ないんだけど、正志先生にいつも電話する私なんですね。ここどこでしょうって、全然動かないんだけどどうしたらいいですかって聞いたですよ。でナビはあるんだけどチンプンかなって、正志先生が今もどっちに向かってますかって、この中央道、東京ですか、それとも反対ですかって、そんな難しいこと私分からないと。ここは地球であって日本であることは分かるし、北海道とか沖縄じゃないことは分かると。しかしこの先は東京なのか反対なのか、そんな難しいことは私に分かるわけないとこ行ったんだ。ただ高井戸っていう方向に向かってると、ああそれはじゃあ東京のに、いや逆に行けばよかったと。入った時に八王子に行ってぐるっと外観に行けばよかったけ どじゃあ次で全然動かないけど次で降りて逆でまた乗ったらいいですかって。で正志さんがいろいろ調べてくれて、いやどうもその先 の環状線とかなんとかっていうので一般道で短い距離で行って今混んでないみたいだから、そっから外観通って行った方がいいですよって。じゃあどうしようか、じゃあ私もどうせ自分じゃ運転できないんだし、正志先生にコントロールしてもらうしかないんだから、ロボットみたいなんだから、じゃあそれで行こうと思ったら、本当に先生が言った通り割とスイスイ行って、そしてその後無事に帰ることができたんです。だけどナビで見た時はこの高速から練馬インターまでこれつながってんのかなって、道あんのかなって、ちゃんと道がありました。私たちは目の前が真っ暗で竹やぶで、これどうしようかなって、大丈夫です。必ず脱出の道が、救出の道があるんです。私は何人かの人に今回読売ランドで声かけられて、佐藤先生ですかって、ラブソナタって東京国際フォーラムっていう大きい会場でやった時5000人だったんですけども、そこに行ったっていう人何回か会ったんですね。私あの時は最初の外に出た、外の空気吸って外泊許可もらって松葉杖で足が 1.5 倍ぐらいパンパンに膨れちゃったんですよ。いや外に出るとやっぱりきついんだなと思ったけど、大丈夫かなと思ったら車で連れてってもらったんですが大丈夫だったんです。その後私高知に行ったんです。飛行機乗れるかな、今度電車乗れるかなって、松葉杖1本だったんですがなんとかなったんです。そして今回松葉杖なしで読売ランドに大丈夫かなって、その都度大丈夫でした。だから皆さん、神様が私たちにちゃんと私たちを知ってよくしてくださっているのは間違いないんですよ。私は読売ランドでお話しました。ここで皆さんに4000円のただ券を東京の教会が配って、ここで何千人の人が来て、その代わり2時間福音のコンサートで話聞いてねってやってますが、本当の隠れチケットはただ1日限りのフリーチケットじゃなくて、天国のイエス・キリストの子羊による天国行きのパスポートがありますよと、それをぜひ隠れチケットを東京の教会の人は本当はそういうことを伝えたいと思ってこれ企画したんですから、ぜひそれを受け取って地上の旅路を天国行きの地を持ってしっかり持って、そして旅をしませんかというお話をしてきたんです。私は先日ここで納骨式をしました、ある教会員の。で思い出したんです。その人はちょっと離婚もされたからつらかったんだろうな、そして浪江から仙台に行って、そこで教会に行って福音をして浪江に帰ってきて突然倒れて亡くなったんですよ。 で、私不思議に思ったのは、その洗礼があったんです。あの時だけだったんです。もうその牧師さんも亡くなったんです。で、私浪江町のその人のためにその時だけ存在した教会じゃないかなって、そんな説明成り立つかなって思うかもしれませんが、私本当にそう思ったんです。この一人の魂を救うためにポコッと仙台の南に生まれ、その人が人生つらい時にそこに駆け込んで、そしてしっかりイエス・キリストを聞いて信じて、別の希望を持って浪江に帰ってきて、そしてその後教会はまたなくなったんですよ。神様のは私たちに最善の備えをしてくださるんです。お祈りにもう一回今日のタイトル言いましょう。主の山に備えありと言いましょう。はい、主の山に備えあり。お祈りをいたします。ピアノを聴きながらしばらく黙祷をいたしましょう。いかがでしょうか。皆さんはいつの間にか自分の心のかなりの部分を占めて、骨と皮がくっつくように、なんだかこれが私の頼るべきところになっていただろうか、神様ならざる者が、そこを私はいつの間にか寄りかかって人生のすべてにしていただろうか。神様は時々大きな台風の風のような中で私たちからそれを取り上げることがあります。ある人は突然宣教師や大切な牧師先生が病や事故で亡くなったりして、一体これは何だろう、神様何をお考えだろう。しかしバプテスマのヨハネが取り去られたように、人ではなくて、物でもなくて、健康でも仕事でもなくて、あなたの心の大半を占めるべきはその源である神様なのだと。神様は独り子さえ惜しまずに私たちを愛されたのだからと、この福音の本質を、この福音の原点を私たちに嵐の中でしっかり教え、どこからでもいつでも新しくリスタートできるようにしてくださっているお方です。皆さんも心の中でもう一度イエス・キリストを王座にお迎えし、新鮮な気持ちで、あなたが私のすべてのすべてです、他のものが目に入りすぎましたと、私はあなただけ見つめ、あなたに信頼し、何が取り去られても全然大丈夫ですから、主と共に歩みますと、11月新しいスタートを切りたいと思います。どうでしょう、目を閉じたまま、神様、私はもしかしたら神様でない他のものが私にとって大きくなりすぎていたかも分かりませんと、どうか私の心をもう一度整理して信仰の原点に立たせてほしいのですと、そんな気持ちの方おられたらどうぞ手を挙げてお示しください。神様、感謝します。一人一人の信仰を新しくして祝福してください。それからどうでしょう、私は今大きな試練と困難の中にあり、ほとんど道が見えませんと、しかし必ず一本の道があると聖書が約束していますので、最後まで告白して信じて前進できるように助けてください。そんな願いの方はどうぞお示しください。主よ、一人一人に今道をお示しください。それでは少しピアノを大きくしていただきますので、今日お祈りしたいこと、感謝したいこと、また心にかかっている人のことなど覚えて、心を合わせて祈りを捧げましょう。お祈りしましょう。天の父なる神様、祈りを捧げます。月の初めにアブラハムの大試練を見ました。私たちの心にも大きな嵐が吹く時がありますが、あなたが私たちを愛してくださることを心から感謝します。天のお父様、大事なものをあなたにお捧げし、また試練を通し信仰の本質を私たちが見極め、そして握りしめ、新たな旅を始められるように祝福してください。川口姉妹を祝福し、 ご家族を祝福し、信仰の試練にあっている方々を祝福してください。今日来られた方々の祈りを引き上げてくださるようによろしくお願いします。イエス様の名前で祈ります。私の後に続いて同じ言葉でお祈りしましょう。天の父なる神様、試練の中にあなたの語りかけがありますことを感謝します。あなただけを見つめ、命まで与えてくださったあなたに信頼し、新しいスタートを切ります。信仰を祝福し強めてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。